さあ7月放送分のワンヌマプラス子育てのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がお届けしていきます。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループ、プラウド沼津子育てと、私コースト FM の上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていくお時間です。今日もいつも通り宮代ひろみさんとご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早速ですが、今日のテーマとしますと、交通事故のない夏に向けてというところで、お二方お越しいただいてます。はい、私も先ほど会ったばかり初めましての方なので、早速ですが自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私静岡県交通安全協会沼津地区支部交通安全指導員の三浦典子です。沼津での勤務は通算7年ほどになります。交通安全指導員としては34年目の夏を迎えます。はい、そして今日は交通安全教室やイベントなどで時々登場するパンダのパンちゃんと来ました。
皆さん、指導員さんと命を守るお手伝いをしているパンダのパンちゃんです。よろしくです。
かわいい。
かわいいですよね。
かわいい。パンちゃんかわいいし。
パンちゃんかわいいんです。
はい。三浦さんのお声もかわいいです。
ありがとうございます。
聞きやすい。やっぱり。
ありがとうございます。
34年。
計算しますか？
いいですか？
計算
ね。高校卒業しての。
はい。
はい。
はい。はい、
今年52歳になります。
聞いてないんですよ。
聞いてないです。すいません、すいません。
なんか言ってくださいみたいな雰囲気
をしてました。三浦さんの顔ですよね。
全然。悪うございました。
なんでもございません。
なんかすいません
っていうのもすい
ません。
さて、今日のテーマ、交通事故のない夏に向けてということで、
はい。
まあ、いよいよ本格的な夏休みシーズン到来ということになるわけですけれどもね。
はい。
そんな中で、普段から、まあ、子供たちもそうですし、我々大人も含めてですね、交通安全を意識してもらえるように一生懸命活動している皆さんが交通安全協会ということになるわけですよね。はい、そこで宮代さん。
そうですね。なんか時々交通安全協会っていうのは聞くことはあるなっていうイメージなんですけれども、はい、詳しくちょっとわからなくて、いつ頃からスタートした団体なんでしょうか。あと主な活動内容とかも教えていただきたいです。
はい、交通安全協会は戦前から存在してます。現在のこの形の組織は昭和30年に設立した法人がベースになってます。
はい、
まあ、活動を一言で言えば、先ほどパンダのパンちゃんも言っていたように、
はい、
命を守るお手伝いをさせてもらっています。主な活動は、幼児から高齢者までの交通安全教室や、あとは交差点や子どもたちの通学路で街頭活動を行っています。
この前、指導員さんと一緒に幼稚園の交通安全教室に行ってきたよ。
パンちゃんも行ったんですね。
行きました。大人気でした。
なんか、そういえば、先月かな？その前か、2年生の娘がうちいるんですけれども、はい、学校で交通安全指導を受けたっていう話もしてまして、
はい、
それも同じ交通安全協会さんなんですかね。はい、なんか、交通事故の状況とか、ちょっと怖かったなんて話もしてたんですけれども、はい、設立して30年以上っていうことなんですね。はい、で、ここ数年の、例えば交通事故の傾向とか、もしあれば教えていただいてもいいですか。 はい。交通事故の件数などは大幅に減少しています。はい、
ですが、ここ最近は自動二輪の事故が大幅に増加傾向にあり、はい、また自転車事故がちょっと多発をしております。最近では本当に自転車が関連する事故で、はい、自転車側の方に多額の賠償が請求される事故が多く、そういう事例がね、多くなってます。
へー、なんかあるんですかね、うん、自転車乗られますか。
私は最近乗らなくなってしまいましたけど、はい、沼津は皆さん高校が多かったり、
若い世代
と、ね、そうなんですよ。そうですね。
はい、で最近はシェアサイクル
が盛ん
ですから、はいはいはい、自転車に乗る方が多くなっているというのも、うんはい、あるのかもしれませんが、そんな中でじゃあその沼津に特化してはいかがかなっていうその事故についてなんですけれども、
ね、そうですね。もう交通事故って聞くとそれだけで怖いなって思ってしまうんですけれども、現状として例えば1年間に沼津市内で何件くらいの交通事故が発生していて、で、まあ、市内に限って言うとどんな事故が多いのかっていうのも気になるんですが、
はい、昨年の、まあ、2023年の1年間の沼津市内で発生した怪我のある人身交通事故、
はいはい、
高速道路は除くんですけども、はい、沼津市内では907件ありました。内訳が亡くなられた方が7人、はい、怪我をした方が1105人でした。これを1日に換算すると2から3件の発生になるんですが、はい、この数で聞くとあれ少ないんじゃないか、うんうん、と思う方もいるんですが、うん、その1件が家族だったり身近な人と考えると、うんうん、決して少なくないということですね。
はい、確かに。
でまたどんな事故がとなると、うんうん、65歳以上の関わる高齢者の、ね、交通事故が全体の 35% 発生しております。またやはり交通事故が多いのは交差点で起きてます、うんうん、どうしても交差点は安全を確認すること、ところが、ね、多くなりますので、交差点での発生が多いです、うん、まあ、注意する点としては、まあ、この事故は怪我がない事故ですので、うんうん、物の壊れの事故は含まれてないんですよ。
あ、いわゆる自損で怪我をしてないっていうのは含まれないんですね。でもどうですか、少ないとはやっぱり感じないっていうか、今だってまさに今日も 2,3 件起こってるかもってことですもんね。
そうですね、はい、そうですよね。必ず、まあ、残念ながらではありますけれども、はい、毎日どこかで事故が起きているという現状があるということで、はい、まあ、減っているという、ね、お話も確かにあります、はい、ですので皆さんぜひ交通安全の意識を高めていただきたいとは思うんですけれども、うんうん、事故は、まあ、残念ながら起きてしまっています。そこで、はい、もし、うん、我々がね、当然気をつけていつつもですね、巻き込まれるというケースもあるかと思います、はい、そういったものも含めて、ね、さ、事故を起こした場合はどうしようか。
そうですね、怖いですけれどもやっぱり知っておきたいっていうところで、はい、私も車を運転しますけれども、例えば、まあ、絶対起こしてはいけないんですけれども、自戒の念も含めて万が一交通事故をドライバーとして起こしてしまった場合の罰則について伺ってもいいですか。
はい、交通事故を起こしての罰則となると、はい、免許の点数などの処罰があります、
はい、
やはり道路を通行する一人一人が交通ルールを守り、うん、マナーを実践する必要があります、うん、運転者が交通事故を起こした結果の責任は、まあ、細かい話になりますが、うん、民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任が問われます、うん。お願いをしたいのが、交通事故を起こしてしまったら、その交通事故の続発を防ぐために、他の交通の妨げにならないような安全な場所に、まあ、車を移動させ、エンジンを切ってください。もし怪我人が、ね、いる場合は、医師や救急車が来るまで可能な応急処置を行います。ただし、頭部とかに傷を受けている場合は、むやみに怪我人を動かしてはいけない場合もありますので、
はい、
まあ、すぐに119番とかに連絡して、指示を仰ぐっていうことが大切になるかと思います。
は
い、
なるほど。なんか習いましたよね。
そうなんですよね。ね、免許取るときには確かに。
ありますね、はいはい。
ところが、免許取ってから10年も20年も経ちますとですね、まあ、そこまで安全運転して、いらっしゃれば、
はい、
皆さんいいんですけれども、うん、いつどこでどんな風に、ね、事故を起こす、あるいは、はい、事故をもらうというのは分かりませんのでね、うん、改めて事故を自分が起こした時にどう対処すべきかというのを、はい、先ほどねお話しいただきましたけれども、うんうん、ぜひとも意識高めていただければというふうに思いますね。
本当ですね、パニックにならずに適切なっていうことですよね。
は
い
は
い、ね、
でその事故を起こした時にはね、はい、いろいろ、まあ、その罰則というお話を先ほど三浦さんからしていただきました、はい、少し時間がありますので、 はい、そのじゃあ罰則っていうと何があるかって、はい、民事上の責任とかね、はい、刑事上の責任、はい、行政上の責任、
はい、
民事上の責任っていうのは、はい、ね、当然損害賠償とか、
はい、
いわゆる金銭上の責任といったものが問われてくる、
はい、
で刑事上の責任っていうのは、はい、刑事罰、懲役とかですね、はい、禁錮、罰金および過料の4つの種類、
うん、
で行政上の責任というのはですね、まあ、これは運転免許の取り消しとかですね、うん、期間の停止といった処分を受けるということになるわけですから、
うん、
改めてやっぱりそういう部分も踏まえた上で我々は普段からハンドルを握れないといけないのかなと。
本当ですね。
ね。
はい。
有意識をやっぱりね、
はい、
高めてね、
はい、お願いしたいです。
いただきたいなというふうに思います。さて、まあ、改めてになりますけれども、
はい、
そういった交通事故を、まあ、起こさないっていうのもそうですし、うんうん、まあ、会わないというために、どんな意識を持ったらいいのか、次行きましょうか。
特にこれから夏休みに向けて、家族体でお出かけするっていう頻度も皆さん上がってくると思うんですけれども、うん、歩行者としての、例えば親子、もしくはまあ運転者としても気をつけられる点があれば、教えていただけますか。
はい。歩行者の皆さんは、歩行者として交通事故を起こす原因を作らないでください。例えば、急な道路への飛び出しや、歩行者信号の青点滅での横断の開始、あと周りへの注意を欠いた行動が、近くを走行している車両の運転者が驚き、うん、急ハンドルからの事故になることもあります、うんうん。道路に飛び出さない、無理な横断をしないことは、自らの身を守ることとして言われていますが、同時に他人の命を守ることにもつながっています。また、うん、保護者の皆さんにお願いです。子供たちは周囲の大人の様子をよく見ています。親が運転する様子を子供たちは見て、それを交通安全教室の際に教えてくれることがあるんですよ。はい。例えばですね、園児からなんですが、はい、僕のお母さん、シートベルトしてないよ。
笑い事じゃないですか。
そうなんです。チャイルドシート、うん、車にないんだよとか、あと横断の時ですかね、赤信号で手を引っ張って渡るんだ、
はい、
とか、あと速度、うん、車の速さですね、ブーンとものすごい速さで走ってるよ、と元気に話してくれるんですよ、
うん、
沼津ではないんですけども、はい、私が過去に勤務していたところで小学校の1年生の交通教室なんですが、はい、僕のお父さんお酒を飲んで運転してるんだと、まあ、自慢げに話す子もいまして、私思わず、君はどこのうちなのかなと聞きたくなったんですよ。
本当ですよね。
びっくりして。
見てるんですよね。
そうなんですよ。お父さんがやってるので、かっこいいとか、はい、それをこう正しいと、いう形で、はい、やはりまあ子供たちにとって、身近にいる大人のまあ言動ですかね、
はい、
時には毒、子供に対しての毒にもなってしまいますので、まあその影響で、この悪いことが良いこと、まあ大丈夫なことになり、実は子供たちは未来のドライバーなんです。
そうですね。
そうなんです。子供たちは、まずはじめは自転車の運転手になって、はい、いずれは車を運転する運転手になりますので、この子供たちと一緒の行動は、意識した安全な行動をね、取っていただきたいです。
はい。
本当ですね。耳が痛いと思ったのがですね、私は運転が下手な方なので、はい、飛ばすっていうのはないんですよ。逆にまあ、お相手は意識してなくても、煽る？いわゆる詰めてくるっていう方も時々おられるじゃないですか、多くないですけど、そういう時に要はね、英語で悪口言ってる。子供には聞こえてないって思って、そう、でもまあ言いにくいことは、英語で文句言ってるよねって分かってる。
そうなん
です。分かってるんですよ。
ね、
ママから英語が出る時は、あまりいいコンディションじゃない。
子供は聞か
せられないことを言ってるって。
チャイルドシート車にないよっていう話ありましたけど、
はい、
私経験があるのは保育園の送り迎えをするとですね、
はいはい、
指導員の方がチャイルドシートの点検なさってます
よね。そうなんです。時々チャイルドシートをちゃんと着用しているのかなと、はい、点検というか見に伺いまして、
確認ですけど、努力義務ですか？
義務 義務です、
ね、義務ですよね、
基本的にはしっかり定着をすることが求められますよね。
行けないっていうのは何か理由があるんですか。
話題だったのが、はい、あのおばあちゃんの車で、僕のおばあちゃんの車にはなくてママの車にはあるよとか、あとあっても、ね、あの移動が短いので、あのすぐだからと言って老けてこない、
あ、
はい、うん、っていうのがあるようですね。
なるほど。
だとそれはおそらくあの事故にあってからだと遅いので、
そうですよね、
そこまでやっぱり重大なことなんだっていう意識が、はい、これは私も実際大きな事故したことないから、はい、同じ感覚なのかもわかりませんけれども、よくあのね、免許更新とかで交通事故の瞬間の映像とか見るじゃないですか、
は
い、
あります、
あれは、ね、
が一番飛ぶんですよ、
ですよね、
そうでしょう、はい、やっぱりその意識をもうちょっと持つ必要が大人保護者としてもあるのかなというふうに思うんですけど、三浦さんね、
はい、
保育という言葉があるんですか。
はい。あの、私、交通教室で保護者の方に、はい、まあ、時々お話をするんですけども、はい、ぜひ、小さなお子さんがいるご家庭の皆さんは、はい、子供たちと、保育、はい、歩いて育てる、ということで、ぜひね、歩いて、はい、子供たちといろんな街を歩いてほしいです。この、まあ、夏の暑い時はね、難しいかもしれませんが、はい、少し子供たちと一緒に歩き、ぜひ子供たちの目線で、あの、周りを、信号だとか、車を見ていただきたいなと思います。
そうですね。やっぱ大人の目線と子供の目線って随分違う
んですよね。随分違うので、はい。
そのあたりも意識して、保護者の皆さん、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんね、今ラジオ聞いてる皆さん、お孫さんと歩くときには意識を、していただければというふうに思うんですが、ちょっと時間がありますんで、ね、そのまま続けていこうと思うんですけれどもね。
はい。
あの、三浦さん、長いことやっぱり商品やってらっしゃるじゃないですか。その中でいろいろ感じることもあると。
あ、はい。はい、
ぜひ教えてください。
は
い、
私も今、まあ、長いこと交通安全指導員をしておりまして、うん、子どもたちの歩くとか渡るが、はい、自分があの勤務した時よりも、うんうん、まあ、この言葉がいいのか分かんないんですけど、下手、まあ、語弊があるかもしれませんが、はい、自信がなく歩いたりだとか渡ったりするんですよ、
はい、
あのいいの、本当に歩いていいのだとか、うんうんうん、車が来ると、はい、歩けなくなるんですよ。
これはうちの子供本当にそうです。
一番怖い。
怖いんですよ。
今年1年生になったんですけど、
はい、
いつになったら横断歩道渡るんだろうって見てます、私は親として。
はい、
ただそれだけやっぱりなんか恐怖があったりとか、
はい、
タイミングがつかめてないのかな。
そうなんですよ。うん、本当に今、子供たちが車の生活がやっぱ多いので、
はい、
やっぱ歩く経験が本当に少なくなったり、あと、そうなんですよ。子供たちを取り巻く環境、
はい、
いろんな面でこう、心配じゃないですか。
はい、
やっぱ厳しくなってることもあり、うん、まあ、保護者の方の不安だとか、
はい、
お仕事をしてる方がやはり多いので、うん、まあ、時間がないから、
はい、
まあ、何でもかんでも、はい、見て、はい、右大丈夫、左大丈夫、はい、行くわよ、だとか、そういう形をしたり、あと傘とかを刺してそのまま渡して、開いて渡して、そのままはい渡るよっていうのと、傘がさせない、開けないっていうのもあったりだとか、はい、あの傘をさして、まあ、交通教師やるんですけど、
はい、
傘を入って渡されるんです、指導員に閉じてみたいな、あ、自分でやんだよみたいな、まあ、そういう経験をぜひあのこの夏にあのやっていただきたいなと思います。でよくあの本当にちょっと耳の痛いかもしれないんですけど、
はい、
過保護、過干渉になりすぎてしまうと、本当に過ぎたる保護、過ぎたる干渉は、子どもの成長に本当に大きく関係しますので、ぜひ子どもたちと一緒にいるときは、たくさんの経験、その歩いて育てる保育、歩く渡るをして、まあ、自分で見てから渡り出す、自分で判断して、歩く渡ることができるように手伝っていただきたいんですよ。
なるほど。
な
んか我々もね、
はい、
保護者として
わかります、
ちょっとドキッとするな、
はい、時間に追われてて、はい、急いで
忙しいからね、
そうなんで
開けてあげる、良かれと思って、
それがでも過保護過干渉につながっているかもしれないという中で、はい、一方でね、
はい、
三浦さんの目から見て、はい、あの子供たちと一緒に交通安全教室とか開くと、はい、なんか子どもたちの様子っていうのは どうですか？
そうなんです。もう本当最近の子どもたちは、
うん、
やっぱ賢いので、あの私たちが今までやった交通教室よく覚えてたりして、はい、よくルールを知ってるんですよ。ですが頭では分かっていても、はい、それが行動に伴ってない様子がやはり見られます。まあ道路を渡る際、 子どもたちは、まあ、一連の流れの止まって、うんはい、手を上げて、うん、右や左の安全確認をするんですが、うん、こう渡り出せない、うん、一歩が出ない子が非常に多く、うん、あの私たちの指導員の顔を見て行っていいの行っていいのって聞いたり指導員からの行っていいよを待っちゃってるんですよ。あとは指導員が背中をポンと叩くとか、はい、なんか大丈夫だよっていうそのなんかきっかけをやっぱ待ってしまってるので、うん、きっとまあ日頃の生活で保護者の方が渡るようだとか、なんか合図、
ねはい、
例えばポンとか肩を出す叩くとか、はい、そんななんか合図がないと渡り出せなくなってしまうので、ぜひあの子供たちはずーっと園児ではなくて、はい、もう来年あの年長さんはい、幼稚園保育園では来年年長さんにもなりますので、
はい、
一人で歩きますので、はい、ぜひまあ自分の命は自分で守ることができるように、一人で安全確認して判断して渡ることができるように、ぜひこの身近にいる大人の方たちが導いてほしいと思います。
なるほど。
ね
本当ですね。
確かに我々も子供連れて歩いてたりなんかしますとですね、はい、親の顔を見るんですよね。うん、道路渡るときにね。今言っていい？
わかります。
それはあなたが道を見て判断するのよと。
はい、
ね特に小学校なんて入ったら、一人で学校行ったり帰ったりもしなきゃいけませんもんね。
はい、はい、そうなんです
よね。なんか、コンビニエンスストアとかでも、止まってる車の割と近くを通ったり、はい、今出るかもしれないじゃないっていう、この予測を立ててくれないのが怖かったり、そして背が低いので、ああ、見えてないんだろうなって思ったりするんですよね。
ねあの一方で、ドライバーの皆さんの様子なんかも拝見していると、はい、結構、その通勤通学の時間帯にね通学路となるエリアを結構なスピード
で、そうなんですよね。まあ、お忙しい時間なんだろうなとも思うんですけれども、怖いですよね。
やっぱもしもっていうことを考えた運転が必要なのかなっていうふうに思います。はい、私なのでラジオとかねテレビとかってやってて春先によく伝えるのは。新年度入って子供たちが、特に1年生なんて通学路慣れてないまま、
はい、
ね、学校通うので、はい、どうかドライバーの皆さん、いつも以上に安全運転してくださいねっていう声かけは、積極的にするように心がけてはね、いますけれども、本当にハンドルを握る方もそうだし、子供たちもそうだし、その子供を持つ保護者の皆さんもそうなんですけど、一人一人の意識っていうのがね、
はいはい
求められるのかなというふうに思いましたね。
はい、はい、本当ですね。これ最後にパンちゃんにいいですか？パンちゃん一言何か皆さんにお伝えいただいてもありますか？
はい、みんなと約束したいことがあります。それは道路は一人で歩きません。道路には飛び出しません。道路では遊びません。あと知らない人に声をかけられてもついていっちゃダメだからね。ピンチになったら大きな声で助けてーって言うんだよ。一つしかない大切な命を自分で守れるようにお家の人と約束してね。
もうパンダちゃんの言うことが今日の
パンちゃんですよ。
ごめんなさい。パンちゃんの言うことが。
パンちゃんです。
パンちゃんですよ。
パンちゃんの言うことが今日のね。伝えたかった全てを凝縮してる
な、はい、そうですよね、
はい
はい、
パンダちゃんが言いました ね、 私ね、
パンちゃんです。
パンちゃんね、はい、失礼しました、
最初に、
はい、なるほどね、はい、残念ながらここ数ヶ月振り返っても静岡県内だけでもお子さんが巻き込まれて亡くなるっていう事故がありましたよ ね、 ね、
はい、西の方ではね小学生が自転車事故で
亡くなった
事故だとか、浜松もありましたし、どんなにルールを守っていても、はい、相手があるのでぜひ本当周りの方が安全運転をねしてほしいです。
本当ですね。
いやなんか今日はね、ワンヌマプラス子育てということで主にお子さんがいらっしゃる保護者の皆さんに向けてもお届けしてますけれども、
はい、
例えばこの放送ちょうど夕方の時間帯で、うん、今まさにハンドル握りながらね、はい、仕事をしていらっしゃったりこれからお家に帰るっていう方たちもたくさんいらっしゃると思うので、はい、そういった皆さんもぜひね、はい、
そうですよね、
自分ごととして捉えていただけるとありがたいなというふうに思います、はい、宮代さんどうでした？
はい、本当に最初の罰則の話もそうですけれども、一旦事故を起こしてしまうと本当に取り返しがつかないっていうところ忘れがちではあるんですけれども、なんかそれを越しても急ぐ理由なんて一個もないなって本当に思います、うんうんうん
そうですね、
はい、
やっ っぱり事故があってからでは遅いと、
はい、
いうことになりますのでね、はい、安全運転をぜひ意識していただきたいと思いますし、今日ね三浦さんそしてパンちゃん遊びに来てくれましたけれども、はい、皆さんはね、はい、普段交通安全の活動を一生懸命取り組んでいらっしゃる交通安全協会の皆さんですから、
はい
はい、そういった活動にもね、はい、皆さん理解をいただいて、
そうですね、交通安全協会の活動にぜひ理解していただければと思います、ね、
そして支援もいただければということで、はいはい、34年目
すごいですね、
年目です
、ね、お帽子も可愛いです、
そうそうそう、
はい、このなんかウルトラマンのような帽子なんですよね、
そうですね、
はい、
三角お帽子、
なんかこう、はい、船みたいな形のっていうんですか、
は
い、
そうですね、
ナーフにも見えるような、
はい、ぜひ街で見かけたら手を振ってください、はい、皆さん、
ね、パンちゃんは目立ちますがね、
パンちゃんも目立ちます
大人気
です、大人気なんで、は
い、だけどそう考えるとね、今改めて思いましたけど、はい、もう夏も暑いじゃないですか、はい、で冬は寒いでしょ、
はい、
でも決められた制服着ながらですね、
本当ですね、
朝昼夕、ね、はい、時間関係なく指導を、
はい、ありがとうございます、
雨の日もそうでしょ、
雨の日も
雨の日の方が結構危ないっていうのもあるんですかね。
危ないですね。音が聞こえないのでね。で、車はこうワイパーの水があるので、はい、ぼやけて見えたりする部分もあるので、雨はやっぱ滑りやすいので。
そういうことですよね。最近特に強い雨が
多
いですもんね。
で、道路冠水なんかありますと、車の運転も非常に危険になりますので、ね、はい、そのあたりの、まあ、備えといいましょうか、はい、そうなった時にはどう回避するかっていうのもぜひ頭に入れつつ、はい、ハンドルを握っていただければなというふうに思います。はいはい、沼津はなんか以前、頼重市長とのワン沼で、お話伺ったところによると、歩行者に向かって後ろ側から車がポーンって追突するような事故も多いと、
あ、そうです、昨年ちょっとそういう形の事故がちょっと多かったんですよ、
伺って私びっくりでした、
進行方向が一緒で、
はい、
なぜか後ろから跳ねられちゃうとか、
よそ見、
よそ見なのか距離感なのか、あと歩行者がもしかしてフラッと出たのかとか、 あとそれが歩道とかでも、はい、まあ、あったり駐車場とかもあるので、なんで一概にはこう前を向いていくだけじゃなく、ちょっと周りの音、
あ、
ただ今電気自動車とか静かなエンジンもあるので、はい、
でね、
ちょっと周囲の確認を意識をするだけでまたちょっと違うかなと、
確かに、
だからびっくりしました、
はい、
おそらくスマートフォン見ながらのながら運転とかね、
そうですね、スマホもまだまだ多いんで
というふうに思いますけれどもね、うん、はい、やっぱりいずれにしても一人一人の意識づけということになりますので、はい、ですね、はい、どうぞ安全運転をしていただきたいなというふうに思います、
はい、
ということでお時間になりました、はい、今日はですね、静岡県交通安全協会沼津地区支部から交通安全指導員の三浦さん、はい、そして私パンダちゃんって間違えちゃいました、ね、すみませんパンちゃんに遊びに来てもらいました、ありがとうございました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、そして宮代ひろみさん、また来月です、はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、ありがとうございます、
ありがとうございました。